今回は19歳の女性を突然襲った、非常に不快で深刻な神経症状と精神症状のケースについて掘り下げていきます。情報源は権威ある医学雑誌ニューイングランドジャーナルオブメディシンに掲載された症例記録です。
はい、
この複雑なケースをたどりながら診断に至るまでの過程、そして驚くべき根本原因を一緒に探っていきましょう。もしご自身や身近な人がこういう状況になったらと想像しながら聞いてみてください。まず発症の様子からです。公共の場で突然失神してしまったんですね。それで痙攣のような全身の震えと、あと混乱状態が見られたと。すぐに救急搬送されたんですが、最初の MRI とか CT スキャンでは特に異常は見つからなかったそうです。
そうですね、初期画像は正常だったと。
はい、それで一度は退院されたんですが、これが始まりでした。その後すぐに症状が悪化してしまって再入院を繰り返すことになります。今度はですね、突然強い恐怖感に襲われたり、また全身が震えたり、時には呼吸が止まるような発作もあったようです。
無呼吸発作ですね。
ええ、それに加えて呂律が回らない、言葉が全く出なくなる、体が勝手にくねくね動いてしまうといった症状が次々と。
症状がかなり変化していったわけですね。
そうなんです。初期の脳波検査、これも異常なし。ご本人は脳と心がバラバラになったみたいだと、そう感じていたそうです。相当苦しかったでしょうね。
ここからが診断が非常に難しい局面に入っていきます。
と言いますと？
つまり症状がですね、痙攣様の発作とか運動の異常といった、まあ神経学的な領域と、それから恐怖感、混乱、あるいは妄想のような精神医学的な領域、この両方にまたがっているんですね。
なるほど。
しかもこれだけ重い症状が出ているのに、脳波とか脳の画像検査でははっきりした異常が見当たらない。もちろん転換とか、あるいはストレスなんかが関わる心因性の発作、これも考えられはしました。ただどうもそれだけでは説明がつかないような状況だったわけです。
最初の検査で異常がないのにこれだけの症状が出るというのは、一体どう考えればいいんでしょうか？
そこがまさに重要なポイントなんです。実はここで自己免疫性脳炎という病気の可能性が強く疑われました。
自己免疫性脳炎？
ええ、これは簡単に言うと、本来なら体を守るはずの自分の免疫システムが何らかの間違いで自分の脳を攻撃してしまう病気です。
自分の免疫が自分の脳を攻撃ですか？
そうなんです。その中でも特に抗 NMDA 受容体脳炎というタイプが、この患者さんのような若い女性に比較的多く見られます。症状としては精神症状、痙攣、それから奇妙な体の動き、こういったものを引き起こすんですね。
はい。
そして非常に重要な点なんですが、発症した初期の段階では脳の MRI などの画像検査が正常なことも少なくないんです。
へえ、画像が正常でも脳の中でそういうことが起こっている可能性があるんですね。
そういうことです。この患者さんに見られた症状の組み合わせは、まさにこの抗 NMDA 受容体脳炎を強く示唆していました。
なるほど。でもそもそもなぜ急に自分の免疫が脳を攻撃し始めるんでしょうか？何かきっかけがあるんですか？
それがですね、この病気のもう一つの非常に特徴的な点とつながってくるんです。
と言いますと？
実はこの抗 NMDA 受容体脳炎、特に若い女性のケースでは卵巣にある種の腫瘍、具体的には奇形腫と呼ばれるものと強い関連があることが分かっています。
卵巣に奇形腫、それはどういう腫瘍なんですか？
これはですね、まあ体のいろんな周囲の組織、例えば髪の毛とか歯とか、あるいは神経の組織なんかが未熟な形でごちゃっと含まれている、少し変わったタイプの腫瘍なんです。
へ
ー。で、考えられているのは、この奇形腫の中に含まれている神経組織に対してまず免疫が反応してしまう、その免疫反応が脳にある非常に重要な受容体、この NMDA 受容体というものまで攻撃してしまうんじゃないかと。
なるほど。
実際若い女性の抗 NMDA 受容体脳炎の患者さんでは、約半分くらいの方でこの奇形腫が見つかるんですよ。
半分も？ 卵巣の腫瘍が脳の深刻な症状を引き起こすことがあるなんてちょっと信じがたいですね。
まさに。ですから診断を確定させるためには血液とか、あと脳の周りを流れている髄液ですね、これで特定の抗体、つまり抗 NMDA 受容体抗体を調べる検査が必要でした、それと同時に卵巣腫瘍の有無を確認するために骨盤内の画像検査 MRI などを行うという流れになったわけです。
それで検査の結果はどうだったんですか？
やはり血液中から抗 NMDA 受容体抗体が陽性、つまり見つかりました。
あー、やっぱり。
そして骨盤の MRI 検査で卵巣に腫瘍が見つかり、手術で摘出されました。その腫瘍を詳しく調べたところ、最終的に奇形腫を含む混合性肺細胞腫瘍であることが確定したんです。これで全てのピースがつながったということですね。
原因が特定できたんですね。治療はどう進められたんでしょうか？
はい、治療は大きく2つの柱で行われました。一つは脳を攻撃してしまっている免疫反応そのものを抑える治療、ステロイドとか免疫グロブリンの大量投与、それからリトゥキシマブという薬、あとは血液から原因となる抗体を取り除くための血小交換などですね。
血小交換、血液をきれいにするような治療ですね。
ええ、そうです。そしてもう一つの柱が、そもそもの引き金となった卵巣腫瘍を外科的に摘出すること。
なるほど、根本原因を取り除くと。
その通りです。これらの治療、特に腫瘍の摘出と免疫療法が効果を発揮して、幸いなことに患者さんの状態は劇的に改善したそうです。最終的にはリハビリ施設に移ることができたと。
よかったですね。
ただ、入院中に重症の新型コロナウイルス感染症にも罹患されて、状況がさらに複雑になった時期もあったという記録も残っています。
そうでしたか。大変な闘病だったんですね。
今回のケースをまとめますと、一見すると本当に不可解で精神科的な問題なのか神経内科的な問題なのか判断に迷うような重い症状から始まったわけですが、最終的には卵巣にできた腫瘍が引き金になって、自己免疫反応、つまり自分の体が自分の脳を攻撃してしまう状態が引き起こされ、それが深刻な神経精神症状を誘発していたという診断に至りました。ここから得られる非常に重要な教訓としては、特に若い方で急に原因不明の精神症状とか神経症状が現れた場合、たとえ初期の脳の画像検査などで異常が見られなくても、自己免疫性脳炎、とりわけこの抗 NMDA 受容体脳炎と、その背景にあるかもしれない奇形腫のような腫瘍の可能性を常に念頭に置いておく必要があるということですね。
本当にそうですね。見過ごされがちな視点かもしれません。さて最後に、この話を聞いてくださっているあなたに少し考えていただきたい問いかけがあります。この症例は私たちの体にある免疫システム、そして脳、さらには心や行動といったものがどれほど複雑に、そして深く結びついているかをまざまざと示しているように思います。一見すると精神的な、あるいは心の不調に見えるような症状の裏側に、実は全く違う治療アプローチを必要とする身体的な原因、今回のような免疫の問題や腫瘍が隠れているかもしれない。この可能性についてあなたはどう考えますか？